おはようございます。今日からラジオ放送東本願寺の時間でお話しすることになりました、津垣義也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに簡単な自己紹介をさせていただきます。私は現在53歳です。15年ほど信州大谷派のお寺の住職をしております。九州北部の山あいにお寺はありまして、妻と小中学校に通う娘2人と母との5人暮らしです。日頃は連れ合いの協力を得ながら法事やお葬式や毎月のお参り、それに仏教の教えを学んだり話し合っていく場を開いていこうと努めています。今私の家族の紹介をしましたが、私にはもう一つ家族と言っていい大切な仲間の集いがあります。親鸞に聞く夜の集いという10人余りの集いをこの15年間続けています。この集いの快速は出入り自由というものです。いつ参加してもよし、やめてもよし、何を言ってもよしという宗派を超えて仏教を語り合おうという自由な空間を目指しています。絶えず入れ替わりしながら、今も個性的な方々が遠近から集い、人生について、日々の悩みについて話し合っています。そのような中で教えられたこと、考えていることをここでお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。先ほどから家族ということを申しておりますが、今日はその家族という視点からお釈迦様や親鸞上人のことを考えてみたいと思います。お釈迦様は今から2500年も前にインドに誕生されました。お釈迦様の生涯は平穏無事とは言い難い波乱万丈の人生でした。国王の家に誕生され、将来国王の後継者として幼い頃から英才教育を受けておられたようです。何不自由ない豊かな環境に恵まれておられたようですが、すくすくと成長していく中にも人生の大きな問題にぶつかり苦悩して29歳の時出家されました。その頃すでに結婚もされ子供さんもおられたようですが、その家族を置いて将来約束されていた名誉や権力も捨て修行者の道を選ばれました。その後6年間の孤独な厳しい修行を経て35歳の時悟りを得られたと伝えられています。その後お亡くなりになるまでの45年間仏教伝道の旅を続けられたと言われています。このように申しますと、お釈迦様というお方は一筋に道を求め極められた優れた仏教者であるということができます。ところがこのご生涯を妻や母親や子供たち家族の目から見ていくと少し違ったものになるのではないでしょうか。29歳という人生の大切な時期に家族を置き去りにし、周りの人たちの期待を裏切って家を出たわけですから、その失望たるや計り知れないものがあったことでしょう。 かしその後の経過をたどっていくと、お釈迦様は後に仏教を旗印とする新しい家を築いていかれているのです。やがてお釈迦様の母親も妻も子供さんもその家庭の住人となり、仏弟子として多くの業績を残すことになったのです。実は親鸞聖人についても同じようなことが言えます。親鸞聖人も幼くして親を失い、家族と離れ離れになりました。比叡山での天台宗の修行を経て法然聖人にお会いになり、結婚し再び新しい家庭に恵まれました。しかしその家族も私たちの常識的な見方から言えば、決して幸せな家庭生活とは言えないものでした。しかし親鸞聖人の晩年、あるいは聖人がお亡くなりになった後も含めてたどっていくと、家族の中から聖人の残された教えへの理解者が次々と現れてきます。仏教を旗印とする新たな家庭づくり、血縁を超えた人と人とのつながりをそこに見ることができます。